ビリオ書き読みの声の力 Think and Heart。 おはようございます。パーソナリティのクリオカキヨミです。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。一つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回は私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えすることが叶いました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。昨年12月からは第1日曜日の放送と第2日曜日の再放送でご登場いただいていて、毎回京都スタジオへお迎えしていたんですが、今回はなんと私が陽子さんの地元である福岡へお伺いしています。そして今日もとっておきのお話をお伺いできたらと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種。
それでは早速本日のゲストご紹介いたします。私の人生復活のキーパーソン、山下秀子公認断捨離トレーナーとしてご活躍です、段陽子さんをお迎えしました。陽子さん、おはようございます。
はい、おはようございます。今回はね、陽気にしちゃったね清美さん今山笠の期間のね、この博多へよくいらっしゃいました。
ありがとうございます。はい、今回はね、ちょっと福岡スタジオでお世話になっていますので、うん、いつもと BGM が変わってちょっと気分変わりますね。
そうですね、はい、爽やかね
はい、ありがとうございます。で、このなぜ私が福岡にお邪魔したかっていうのはものすごい意図と意味がございまして、ちょっと発表します。実は陽子さん、私の番組では本当にお世話になっているんです。で、その陽子さんがなんと単独の講演会を開催なさるということで、大々的にその応援をさせていただきたいと思って私は今日福岡に来ました。
ありがとうございます。
ほらほら、スタジオの奥からスタジオリーダーのミクさんが大拍手です。ありがとうございます。ちょっとまずはインフォメーションをしてみようと思います。
はい、
今年10月の8日水曜日です。会場は福岡市民ホールということで、定員がなんと800名ね。午後2時から午後3時30分ということで、タイトルが60歳からの人生リセット断捨離というふうな演題を持って、皆さんにもう陽子さんの声をお届けいただける機会が、リアルにお届けいただける機会を設けてくださったということです。で、私の、まあ、ラジオではラジオで聞いて講演会で出会うをコンセプトにこの8月9月はこの講演会の大応援企画として、もう全てのエネルギーをかけていきたいなと思っていますので、皆さんぜひぜひ応援いただけたら嬉しいです。ということで、まずね、はい、この番組 陽子さんのことを初めて知ったとか、陽子さんの声を初めて聞くという方も大勢いらっしゃると思うんです。まずは自己紹介からお願いしていいでしょうか。
はい、わかりました。まあ、自己紹介ですね、私ももう福岡に住んで、あれ年言わなくちゃいけないね。
あ、はい、ぜひか、はい、
福岡に住んでもう70年ですよね。
見えない。
はい、で今回、まあ、ちょうど今年ね、もう70になって古希っていう年になったんですよね。はい、まあ、そのこの時期にこういうね大きな、まあ、講演会をさせていただくっていう、はい、まあ、チャンスをいただきました。
なんかすっごい節目ですね。
あ、そうですね、まあ、びっくりしました。そしてそれが地元ね福岡市でっていうことで、あの言っていただいたので、はい、いやーってちょっとねこう腰が引ける部分もあるんですけれども、はい、まあ、この節目にねあのやってみようかなっていうことで今回あのすることになりました。で私そうですね自己紹介は、まあずっと博多で家族4人で暮らしてきまして、そして、そうですね、昭和51年に、まあ、結婚をしまして、それから、まあ、家族でずっと住んで、家族子供4人と夫、転勤族の夫と、まあ、暮らしていました。
専業主婦として家庭で奮闘してらした。
はい、
はい、
で途中ねやはりあの私自身も社会と関わりたい、まあ、そういうことを思いながらも、はい、まあ、パートに出てみたり、そしてビジネスにちょっと手を出してみたり、はい、まあ、そういうことをしながら、はい、まあ、子育ての間をなんとかかんとかね来たんですけれども、やっぱり子育てが終わる頃になるといよいよ何もしてない自分、
ね、分かります、う
ん、若い時にもっと私は、社会と関わっていたんじゃないかっていう思ってたんですけれども、はい、何もない私っていうことにちょっと焦りを感じてた時期がありますね、はい、それが40代後半から、まあ、50代前半、はい、そして50代になると子どもたちはどんどんね巣立っていくっていう状況ですよね。はい、はい、でそんなことを、まあ、いろいろ思い、まあ、もうすぐ夫も定年になる、子供が巣立ち夫が定年になっていったら私一体どうやって暮らすんだろうっていう、そういう未来が全然希望的にあの思い描けない時期。
わかります。
もうこれで私の人生終わって、あとは老後なんだなって、はいはい、そんな風に思ってたんですよね、はい、でもちろん老後は、まあ、孫が生まれれば多分孫を追っかけていく、そして、まあ、いろんな子どもたちの家庭にちょっかい出しながら意地悪ばあさんになっていくのかななんて、それぐらいしかね思い描けなかったんですよね、うん、まあ、そういうふうに、まあ、悶々としてる時期がやっぱり50代ありましたね。
そうですか、
はい、で何をしてたかって言ったら、まあ私はどっちかというと家事を一生懸命やる方だったんですよね、そうすると掃除だったり物の片付けだったり、まあ、料理もね子供が小さい時は一生懸命取り組んでました、
はい、
で、家事に関しても、まあ、本当にいい主婦を目指してねいろんな情報を得てやってはいたんですよね、はい、だけど主婦ってねやってもやってもね終わりがない。
そうですね、
また次の情報をね取りに行ったらまだまだまだ先がある、一体ねいつまで続くんだろうっていう、そんな、はい、なんていうかな、
徒労感っていうかね、
本当ですね、焦りと徒労感っていう時期だったですよね。
わかります。
そしてね一生懸命やっても誰も褒めてくれない。
そうなんですよ ね, ね
やって当たり前の世界ですよね、
うん、そうです、そうです、はい、
まあ、それが50代前半でしたよね、はい、でそうこうしてる時に、まあ2009年、
は
い、断捨離という本に出会います、まあ、山下秀子という私たち師匠ですけどね、はい、断捨離の提唱者山下秀子が2009年に、12月に断捨離という本を出しました、
はい
はい、で私は2010年の2月頃にその本と出会いました。
もう発売されて間もなくですね。
そうでしょうね、はい、でその時はねもちろん平積みなんかされてない、うん、たった一冊本の間にある、あそこに
並んでた、
そう、断捨離っていう言葉、何これっていう感じで、まあ、それを開いたってとこですよね。
その3文字が目に飛び込んできたのが、ね、おいくつの時ですか、
はい、55歳
55歳の時に、うん、
そこに出会いがありましたね。
なるほどね、
はい、そしてもうびっくりしたのがね、物は捨てていい、捨てなければならないってあるんですよね。
書いてあった、
はい、まあ、そう私は読み取りましたよね、
はい、
でそれまでの私っていうのは、使えるものは捨てない、
はい、
ね、当たり前ですよね、
はい、使えるんですからね、
使えるから、はい、だから徹底的に、全てを持って引っ越しを繰り返してましたよね。
あ、お引っ越しも何度もされていた。
転勤族でしたから ね、
なるほどね。
そして子供4人ですよね。
大変な荷物ですね。
そうなんです、大変な荷物なんです、
はい、
でもね私、体力と気力には自信があったんです、
なんかそんな感じ
体育会系でしたからね
わかるわかる、
もう学生時代も大学までずっと体育会系で来ましたので、はいはいはいはい、根性もある。
確かに
徹底的に収納してたんですね、
はい、
ありとあらゆる収納術を駆使して
素晴らしい、
はい、だったので、はい、まあ、もう荷物を、ね、まとめて引っ越しさあやるぞっていう感じで、
はい、
それを繰り返してましたね、はい、そして、福岡に帰ってきて、まあ、20年ちょっと前に家を建てることになったんですね、はい、でその時も、家のあらゆるところに収納スペースを作り、なおかつ裏に大容量の物置を作り、
はい、
立派な物置を作り、それは私の自慢だったんですね、物置が。
なるほど、20年前っていうとね、とっても収納がもてはやされた時代じゃなかったですか。
そうなんです、
私も記憶あります、はい、
だから家の設計に関してもあらゆるところに収納をね進めてくださるし、そして、買ったベッドだったり、いろんなものも全部収納機能が十分についてる。
でなんかそれがトレンドのような、
そうですよね、
時代でしたね、
出窓の下も全部収納になってるし、カウンターの下も全部収納になってるし、
ありとあらゆるというところをね、はい、
でも嬉しかった、それが。
なるほど ね、
ね、そこに収めればいいんだって
ね
でその収め方を工夫してね、
楽しそう、さ、
楽しかった達成感がありましたね
確かに
もう収納を駆使して、で100均に行ってね、家具をたくさん買ってきて、はい、いろんな入れ物買ってきて、
はい、
それを駆使してやる、私ってすごい
天才
そうやって、
はい、
あの本当10年近くね、はい、物置の中で収納を繰り返してたんですよね。そういう時期だったんです。
なるほど、ね、
で私いけると思って、
私いける、
うん、
もうこのセンスみんなに見てほしい
もう収納本当命ぐらいの感じでもう収納本当にやってましたね。
ところがその本に
ですよ、
なんて書いてありました、
はい、もう使わないものは、もう関係が終わったものは、
はい、
捨てなければならない。
どういうこと、
どういうことって。そうですよ、いや使えるし、使うかもしれないし、
置いとかなあかんやろ、
子供4人いるから、またね、はい、下の子が使うし、
ね、
ね、
はい、
使うかもしれないし、
もうびっくりですよね。
だからと思って、
はい、
まあ、本当びっくりして、すぐこの山下秀子に会わなければって思ったわけですよ。
男陽子が
そう
動こうと動き出しました
いや本当それぐらい
会わないといけない、
すぐこれ会わない、会って確かめなければいけない、
どういうことかと聞かなきゃいけない。
そうそうそう、本当その衝動に駆られましたね、
うん、
そして実際にお会いできたのが6月、
はい、
はい、セミナーを見つけて、
それ遠いところまで行かれたんですか、
は
い、
それは山口県だったんですよね。
山口まで、
はい、
はるばる
そこの道場みたいな広い畳の、
はい、
あのお座敷みたいなところでね、
はい
はい、初めてお会いしました。
はい、もうあれですね、乗り込む、
あ、そうです
ね、って感じですか。
どっちかというと、
どっちかというと
乗り込むっていう私の気持ちではね、それ違うでしょうみたいな、
はいはい、
どういうことみたいな感じで乗り込む体勢で行きましたね、
はい、
わお、
はい、そしたら、
はい、そしてね、私ってその時ってそういう希望のない、まあ、主婦だったのでね、結構グレてましたよね。
グレてた、
グレてた主婦やさぐれ主婦
出た
出ました、
やさぐれ主婦。
友達とかね、そんなもの全然いなかったわけです、はい、そんなものっておかしいですね、友達はいなかった、
はい、
うん、自分の物置にこもるのがほとんどだった。
なるほど、
で山口県に行きました。
行きました。
たくさんのね、やっぱ50名ぐらいの方がいらっしゃったかな、
大勢ですね、
うん、そして一つの机4人ぐらいずつね、
はい、
お話をするんだけれども、私はもうさらさらそこで親しくお友達を作ろうっていう気はない、
まるでない
ない、寄るな、私に話しかけるなみたいなオーラを出しながら、一番お座敷のね隅の席に座って、
はい、
遠くから山下秀子さんを眺めたって っていうのが最初です。
好きあらば談判しようと
、ね
はい、
そうかもしれませんね、
はい
はい、もうみんなと関わりたくないぐらいの、うん、そんな気持ちで行きましたね、
うん、
だからね周りの人もあの人なんか陰気ねとかね、
うん、
あの人ちょっと言葉かけない方がいいねとかそういう雰囲気出してたかなっていう気はします
なるほど ね気持ちの中にもいっぱい詰まってた感じですかね。
その後からそう思うんですけど ね
後からね。
その時はね、まあ、一生懸命主婦としてやろうって、うん、自分の家さえ良ければ
ですよ、ね、
社会にほとんど関わりがなかったという私ですよね、
はい
はい、そんな私です、
はい、そうやって断捨離に出会われて、うん、いよいよトレーナーとにへの道が開いていくんですが、じゃあそのお話後半で伺っていきましょう、
はいはい、
トークライブレディオ夢の叶え。
今日は福岡スタジオから私の人生復活のキーパーソン段陽子さんをお迎えしてお話を伺っています。段陽子さんは国内初の断捨離トレーナーさんで現在 もう大活躍中です。そして断捨離トレーナーさんというのは全国で約170名ほどの皆様がご活躍です。でそうしたトレーナーの皆様の中でも唯一ただお一人のトップトレーナーとしてもうますますご活躍の現在でいらっしゃいます。さあ自称やさぐれ主婦の段陽子さんがどうやってトレーナーに導いて行かれたのか、そんなお話を後半スタートしていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、2010年に、まあ、山下秀子に出会いました、
はい
はい、そして山口でね最初に秀子さんに会って、すごいね秀子さん華奢なんですよ。
あ、そうですか。
雰囲気がね、うん、まあ、遠目から見てましたけどね、
はい、
でもね喋り出したらすごいパワー、
はい、
もうびっくりしました、
はい、
わーすごいって。そして一番最初にねやっぱりお話しされたのが物は捨てていいっていうことですよね。そしてそれについてのお話をされた。その時によく皆さんが言うことですけど目から鱗が落ちる、
はい、
私もそれを体験しました、
はい、
そうすると家に帰ったらねやっぱり私の居場所である物置に入るわけです、
はい、
立派な大好きな。
そしたら
そして徹底的にそこからね物置のものを断捨離しだしたわけですよね、
はい、
もうあれもこれもあれもいやもうこれは関係が終わったものだっていうのを一瞬にしてね山下秀子の話を聞いた後もうその感覚が自分の中に落ちて物置のねものをどんどん、まあ、捨てていくっていうその行動に出たわけですよね。
なるほど。物そのものは全然綺麗だし、うん、使えるんだけど
使えるんですよ。
自分との関係がもう終わってたっていうその視点ですね。
で私もやっぱり主婦長いのでね、まあ、いろんなことをやってたんですよね、洋裁をしてみたり、
はい、
刺繍をしてみたり、
はい、
それから何か作ってみたり、書いてみたり、
ね、
まあ、主婦の間に
ね
よく、通信教育みたいな
ありますよね。講座が楽しいですよね、
まあ、いや楽しいっていうよりも、うん、やることなかったからやってみようみたい な、
なるほど。
英語もねやってみたりとか、うん、まあ、いろんなことをやったんです、
はい、
その、まあ、教材だったり道具がいっぱいあったんですよね、
はい、
でもそれもね暇つぶしでやろうとしただけなので、全然興味があったわけではない。
なるほど、
まあ、二度とするわけでもない、
はい、
ということが分かって
分かった。
あ、これは手放していいんだ、
うん、
っていうことを手放します、う
ん、はい、
でそれからね家を建てた時に、仏壇を買ったんです、
はい、
家に合うちゃんとした、
はいはい、
でもそれ前は転勤族だったので、ね、転勤で持ち回る、
うんうんうん、
まあ半分ぐらい小さな、ね、あの仏壇だったんですよね、
はい、
でそれをまあ10年ぐらい持ち歩いてたわけですよね、まあ、10年以上かな、
はい、
そして家を建てて大きな仏壇を買ったらそれはいらないわけですよ。
確かに、
うん、で仏壇屋さんはそれを引き取って持って行ってくださるんだけ
だけど
私はなんか使えるんじゃないかだって綺麗だしだって高かったし。
確かに高い、
うん、で物置にちゃんと収めてました。
なるほど。
8年
収
めてました、
はい、
で断捨離に出会った時にね、こ これどうする？
本当にね、
なるわけですよ。
びっくりですよ ね
家に2つはいらないし、
確かに
ひょっとしたら長男がとかね、いやまだまだ長男は結婚もしてない、
はい、
ということで
誰かが使うかもしれない、
誰かも使う何かの入れ物になるかもしれない。ならないんですよ、やっぱり。
ならない。
でそこで、はい、その買い替えた時は無料で持って帰っていただけるのに、あえて1万円という供養料を払ってそこで持って行っていただいた。
なるほど。
というふう断捨離。
なるほど。
まあそういうふうにですね、まあ物置は私の過去のパラダイスだったわけですよね。
過去のパラダイスね
がいっぱい詰まってましたね。はい、そういうのをもう徹底的にねやりましたね。で家電だったり、はい、もう使わなくなった家電だったり、はいはい、使わなくなった靴箱だったり、
使わなくなった靴箱
まあ結局家を建てた時は備え付けのクローゼット、
シューズクローゼットがね、
そうそうそう、はい、なので持って回った時の靴箱、
靴箱、
うん、
使わないのに
もう使わないから物置に置いて物入れにしていた。
なるほど。
それから、まあ、ベッド解体したのとかね、は
い、
また誰かが
中
でいるかもしれないしねとかいうように、はい、家具も、まあ、入れてたわけですよね。でありとあらゆるものを段ボールに詰めて、うん、取っていました。
なるほど、
ね、そういう状況でしたよね。そしてですね、それから、まあまあ、とにかく山下秀子の一言でね、すごいその動きができたわけですよ、
はい、
今までの私の視点は違ったんだっていうのが一瞬にして、物置のものがほとんどねいらないものを私は繰り返し繰り返し出したり入れたりしてたんだっていうことに気がついた。
山口にお出向きになったことで、うんうん、ゴロッと見る目変わった。
そのね、視点がガラッて変わるのが気持ちいいね。
わかります。
だって55歳、55年思ってたこの世界がガラッて変わるわけですよ。その気持ちよさでね、はい、山下秀子を追っかけるわけです。
はい、
新たな視点がまた欲しい。
ね。そしたら。
で、あちらこちら、今度は宮崎、今度は東京っていう風に、秀子さんをね、はい、のセミナーに出向くようになるわけですよね。はいはい、そしたらね、秀子さんも覚えてくださって、
はい、
また来たのみたいな。
はい。
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 はい、で、今度は秀子さんから、今度こっち来ない？次これあるのよってお誘いかかるようになったんですよね。
はい、はい、そしたら、
はい、でそうこうして、はい、もうもちろん行きます、
はい、
そしてわあ楽しいって、次の視点面白い、
面白い、
こうなのか、あそうなのか、こんな世界があるのかって、もう嬉しくて楽しくてっていう時代でした。
はい、
そうするとそのうち秀子さんから、断捨離トレーナーってやってみるって声がかかったわけですよ。
その時トレーナーっていう職業はなかったんですよね。なかった。
だって2010年に秀子さんが初めて発信しただけですよ ね。トレーナーなんてないし、秀子さんの頭の中にもなかった多分。
だけど、うん、陽子さんとのコミュニケーションの中で、
う
ん、
そう、
秀子さん以外に断捨離を語ってくださる方、お願いできる方見つけたみたいな感じ、
いやお願いじゃないですね。
お願いじゃない、
秀子さんこの人、
この人
外で働き、あ、まあ、働きたいじゃないね、外で何かしたいんだって思ったみたいです、
う
ん、そんな場を、が探してるんだって思ったそうです。
陽子さんを生かす場を、
生かす、そうですね、この人社会的に何か求めてるんだっていうのを感じたっておっしゃってました。だからあなたのためにトレーナーの制度作ったのよみたいな。
うわ、
すごいでしょ。
すごい、ね、そこでもう今は全国各地に大勢の皆様がいらっしゃるわけですけど、そこで断捨離トレーナーっていうのがクリエイトされた、
そうです、ね、
世に出てきた、はい、創出されたわけですね、
だからね、何の教育も受けてないんです私たち実は、なので、まあ、ゼロ期トレーナー、お試しトレーナーっていうことで、まあ、その当時関わってた方、まあ、5人ぐらいがね、やってみないみたいな。で私なんかもう秀子さんとねこうやってお話聞くのが楽しくて楽しくて仕方なかったので、はい、わーやりまーすって何も考えずに飛び込んだ、ということです。
即答ですか？
即答です。
うわ
楽しかった。
いや素晴らしい、はい、まあ、そうやってトレーナーさんになられたのがおいくつですか？
58歳。
58歳か、
あごめんなさい、56歳の終わりですね。そして
55歳で出会われて、はい、56歳の終わり、
はい、
55歳で出会われて56歳の終わり、結構濃密な時間でしたね。
そうですね、
濃いですね。
もう55歳のね、 もう2月に出会って1年間はもう秀子さん追っかけ、うん、で、ね、翌年の秋頃にそういう提案いただいた、
はいはい、さあそして月日が経って今年なんと単独で福岡市民ホール800名収容のホールで講演会です。陽子さん、この60歳からの人生リセット断捨離、うん、このタイトルの印象いかがですか？
そうですね、まあ、断捨離に出会う方が50代が圧倒的に多いんですよ、
はい
はい、でこれからの人生っていうことを考えた時にね、うんまあ、家庭環境、子供は巣立ち、はい、夫は定年っていう時期を迎えるので、はい、暮らし方すごく変わりますよね。
確かに。
でそうするとね、やっぱり舞台とした人生舞台としたら変わるんです。舞台
は。そうなんです。
そしたらその小道具、うん、今までの暮らしで持ってきたもの、うん、それも入れ替える必要があるんですよね。
いや、その考え方は普通ないです。
ないですよね、うん、そのまま埋もれていく
そのまま引きずっちゃうみたいな
引きずっちゃうみたいな、
はい、
なのでここで引きずるんじゃなくて、もう一つこれからの人生、60歳から若いです。
まだ60歳が若い。そう、私61歳
ね若いので還暦からもう一回ですよね。
そうですね、うん、この私も還暦すぎて改めて思います、うん、60歳まだまだこれからって思えることの幸せ、
うん、やっとね子育ても終わり、
はい、介護も、ね
うん、そうやって社会的な役割も終わり、はい、いろんな、母である子である、いろんな役割をねここで一回棚卸し、また肩の荷を下ろす、その時期、そうすると新しい舞台がまた巡ってくるんですよね。
巡ってくる、まさに還暦巡る。陽子さんの60歳10年前、どんな巡りを感じられましたか？
10年ですね、うん、すごくね感じましたね、うん、やっぱりあ還暦なんだとは思ったんだけれども、うん、それまでに出会ったね、
はい、
人たちにもう一回目出会ったんですよ、その1年で。
なるほど。
偶然にも。
なるほどね。
しかも一番皆さんだったらどうだかな、印象が深かったのが、
うん、
高校時代、うん、青春時代、
うん、
その青春時代に憧れたね、
ええ、
男性たちに会ったんですよ、何人も。
なんか気持ちがもうなんかエネルギーが蘇ってきますね。
なんかね、別に何もないんですけれども、はい、って、何十年ぶりねっていう方たちが巡って会ったんですね。びっくりしました。
なんかやっぱそういうインパクトのあるあるでしょうね。うん、私もね、60歳でマイクの前にカムバックしました。
そうですよ。
はい
はい、
そんな感じで、うん、やっぱりそのリセット、
そう
どこかで考え直したいですね。
ですね、
はい、
人生まだまだ、
はい、
ここでねリセットできるかできないか。
そうですね、はい、じゃあエンディングに改めて講演のご紹介をいただくことにしたいと思います、
はい、オープンラインウェディオ夢の叶え。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもあっという間にエンディングです。それでは最後に陽子さんから講演会のインフォメーションをお願いしたいと思います。
はい、2025年今年ですけれども、10月8日の水曜日14時から15時30分まで、福岡市民ホール、とても、ね、素敵な新しいホールになっています。通常販売価格2000円のところを9月7日までのお申し込みだったら1000円ですよね。800名のお席を用意してますので、そこでお会いできることを楽しみにしています。
はい、お申し込みはどうしたらいいですか？
そうです、ダンヨーコット、ホームページを用意しておりますので、はい、パソコンでそこをね探していただいて、そこからお申し込みいただけたら嬉しいです。
はい、今日は陽子さん本当にありがとうございました。さあ、私のこのラジオの番組ホームページでも講演会のご案内をしています。どうぞ皆様、たくさんの方にご案内いただけたら嬉しいです。さあ、それでは今日も素敵な日曜日、存分にハッピーなことが起きますように、また次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。